こんにちは、スミスです。聖書のストーリーを考える。ノアの時からアブラハムの時までのその契約の時代のところについて、この短いシリーズにおいて一緒に考えたいと思います。まず第一に、ノアの大洪水のところを簡単に考えたいと思います。セツの子孫がクリスチャンではない、神を信じない人と結婚したり、その子供たちが神様から離れて、全人類の倫理的状態、そして礼拝の状態がひどくなった。その中でノアとその家族だけが本当に神を恐れて神を礼拝していました。神様は全人類の裁きを宣言しました。そしてノアはずっとその警告をその時代の人たちに話しましたけれども、聞く耳のある人は誰もいない。ノアとその家族だけが船に乗って救われました。ノアの洪水の裁きはどういう裁きかというと、神様がご自分が創造されたものを元の状態に戻すかのような裁きなんですね。つまり神様はすべてのものを創造されましたときに、創世記の一章の2節にありますが、地は輝きがなく何もなかった、闇が大いなる水の上にありというような言い方があるわけですね。地球全体は水に覆われている、その状態に戻る、そしてそういう意味で何もない、そして暗い、もう全世界が大変な嵐の状態なので、太陽も見えない、そして地球の上のものは全部水になって、創世記の一章の2節のところに戻って、神様は世界をもう一度作り直すというような感じなんですね。もう一度作り直す、ゼロに戻るというような言い方をしても、ノア自身と動物たちがその洪水から守られて船に乗っている、船から出てくるときに新しいスタートになります。そのときに2人だけという人類ではなくて、ノアの家族全体というところから始めることになります。それでも家族1つ、そして動物たちも少ない、新しいスタートになりますが、その洪水の裁き、そしてその新しいスタートを与えてくださることによって、神様がご自分の契約の支配を明白に人類に表しました。ノアにもその家族にも神様は支配を与えて、ノアとその家族が王の権威が与えられました。最初の契約は祭司の契約で、最初の契約の特に強調されている責任は礼拝の責任でありました。そしてアダムの息子カインはその礼拝の責任において罪を犯しまして、セツの子孫も正しい礼拝から離れてきました。ということはアダムの時からノアの時までの契約において見ることができます。ノアに今度与えられる契約はアダムの契約と基本的に同じだということを9章の1節のところからはっきり見ることができますよね。神様はノアとその子孫を祝福して彼らに仰せられた、産めよ増えよ、地に満ちよ、脳の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのものを、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう、そしてこれ全部ノアたちに委ねてノアたちが支配する。言い方は少しだけ違いますけれども、アダムに与えられた契約と同じだということがよくわかると思いますね。その契約を新たにする、それをノアに与える。しかし新しいところも入ります。それは6節のところにあります。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから、あなた方は産めよ増えよ、 地に群がり、地に増えようというように神様はノアたちに命令します。つまり王としての裁きを行う権威をノアとその子孫に初めて神様は与えてくださいます。カインは殺人の罪を犯したときに、アダムたちは裁く権利はない。神様は直接裁いてカインを追い出します。しかしノアの時代から神様は人類に裁きを行う権威、そして責任を与えてくださいました。殺人を行う者は死刑をしなければならないという神様の命令はここにある。これは国家政府の基本的な責任というもので、国家というものが、まあ国家という言い方は本当は特別な意味を持っているけれども、その国家のようなその権威を持って裁きを行う、それがここから始まる。ノア王である。ノアの子孫も王として裁きを行わなければならない。アダムの息子カインは祭司の責任を果たすべきであったけれども罪を犯しました。それと同じようにノアの子孫も罪を犯します。創世記の9章のところによく、誤解されている話があります。ノアはブドウの畑を作ってブドウ酒を飲んで、そして疲れて自分のテントに戻って横になるという話がありますね。ここでノアは罪を犯しましたというような話ではありません。むしろノアは王であるということが象徴的に現れている。聖書の中で王とブドウ酒は一緒に来ることはよくよくあります。ブドウ酒は王の、まあ、栄光ということを表す象徴としてよく出てくるものだと思いますが、ここでノアは何も悪いことはしていません。ブドウ酒を飲んで眠くなって自分のテントに戻ってそこに横になった、それは何も問題ない。ノアはブドウ酒を飲んでちゃんと歩くことはできなくて、あちこちにラーメン吐き出して自分のテントに戻ることはできなかった、そのような話だったらノアの罪というように考えていいと思いますよ。でもそんな話じゃないんです。ブドウ酒を飲んで自分のテントに戻って横になって寝ました。そこには罪の話は何もない。しかしノアの息子の罪の話は出てくる。ちょうどアダムの息子の罪と同じようなストーリーなんですよ。ノアの息子ハムの罪は、この中に、長く語られていないので少し分かりにくいけれども、簡単に言えばハムは自分のお父さんの権威を盗もうとしている。衣はその権威を表します。ハムはその権威を盗もうとしてノアの代わりに、まあ、革命を起こして王になろうとしているというような、罪のことはここに、あると思いますが、セムとヤペテが自分のお父さんの権威を守ってハムはその、まあ、革命を成功させることはできませんでした。ハムと一緒にカナンもノアに逆らっていましたので、ハムもカナンもノアに呪われる。この少し分かりにくいかもしれない、記録の意味はそういう意味なんですね。そのようにノアに王としての支配が与えられて王の栄光もあったけれども、アダムの子供たちが神様から離れてしまったと同じようにノアの子供たちもノアに逆らってノアから離れて神様から離れていきましたという問題もこの創世記の9章のところに出てきます。善と悪についての教えはノアの契約の中でアダムの契約よりも進んでいる。そして王としての権威が与えられている。祝福と呪いもそのブドウ酒そして 裁きを行うことにおいて現れて、歴史的な働きもアダムの時と同じように述べられています。ちょうどノアの息子ハム、そしてその息子カナンがノアに逆らいましたように、もっと時間が経つにつれてノアの子孫全体が神に逆らうという時になってしまいました。それはバベルの塔の話なんです。そこでノアの子孫全体は正しくない王としてのことをしようとする、つまり王として罪を犯しますという記録はバベルの塔の話なんですね。ここでまた全人類はアダムの子孫と同じように神に逆らい、そして神様から裁かれるという話になります。その話を次の時にしたいと思います。